うん、被害者の名前は麻生すみれ1歳。うん、部下と2人で旅行中の OL 巨乳メガネっ子か。家族は建築家の夫と地味で目立たない息子が1人。息子の方は別の殺人事件の被害者だが、その後に蘇ってる。この2人には怪しいところはない。
スミレさんの死因についてはどうなってたっけ、助手のツッツンくん。
後頭部への打撃が直接の死因です。厚手の手帳のようなもので殴られた痕跡がありますね。
なるほど、画期的な凶器だね。死亡推定時刻、は聞くまでもないか。悲鳴の直前まで一緒でしたし、私が第一発見者ですからね。
となると、第一発見者が怪しいか。
いえ、悲鳴が聞こえた時は名探偵と一緒だったじゃないですか。
どんなトリックを使ったの？
それを考えるのがあなたの仕事です。っていうか、私は犯人じゃありませんって。
ちぇ、事件解決の新記録が作れるかと思ったのに、推理のやり直しか。
おい。おい、待て。
はい。ところで、あなたは誰？
それはこっちのセリフだ。俺は県警の日村刑事だ。なぜお前たちは当たり前のような顔をして殺人現場にいるんだ？
控えおろ。こちらにおわすお方をどなたと心得る？
名探偵とか名乗ってるお調子者だろ。
すげえ、シンプルな言葉で的確にうちのボスを表現している。
ツッツンくん、今回の旅行は自腹ね。
しかも大人げない反撃が来た。しっかり積立金まで巻き上げたくせに。
漫才ならよそでやってくれ。探偵だろうがなんだろうが現場に入ってくるんじゃない。
うん、融通の効かない刑事さんだね。ヒロ君なら私の好きにさせてくれるのに。
ヒロの刑事のことだな。あの男のことは知ってるが、残念ながら俺は彼ほど甘くない。見ろ、メガネもキラリと光ってる。
本当だ、いかにも頭が切れそうだ。
なんかまた変なのが出てきたなーって感じなんですけど。
まともなようで一番おかしいっていうパターンみたいだな。ヒロの刑事の方がまだマシっぽい。
ブツブツ言ってるんじゃない。いいから、警官以外は全員出ていけ。
事件なのに現場を追い出されちゃうなんて。
あの刑事さんが言ってることの方が正しいんだけどな。
何が正しいかなんて問題じゃないんだよ。私が楽しいかどうかが重要なの。
私だってメガネキラリと光ってたのに。というか、私の死を悲しむ声がどこからも聞こえてこないわね。よ。
あれ、今なんか聞こえませんでしたか。
ただの霊界通信だから気にしなくていいよ。
ついにエジソンが成功したらしいね。
適当なこと言うな。ちなみにエジソンは死後の世界との通信を真面目に研究していたそうです。
あー、名探偵さんと愉快な仲間たちさんです。
おー、君はヒロ君の部下で父兄の千尋ちゃん。
どうして千尋さんがこんなところにいるんですか。
実は前のお姉ちゃんの事件で犯人を逃がしたので左遷されちゃいまして、今は日村刑事の部下です。
ちなみにヒロの刑事はどうなったの。
海外の紛争地帯に丸腰で送り込まれました。
生きて帰れるといいね。
まあそんなことより、あの日村刑事はなかなか手強いみたいだね。
最近流行りのメガネ男子ですし、
なかなか燃えますね。
でも相変わらずメガネっ子は嫌われ気味っていうのは不公平だと思うのよ。いじ。
おう、いえ、需要はあると思いますよ。いつかメガネっ子にビッグウェーブが来ると睨んでます。
俺も嫌いじゃないけどさ、一体何の話し続けてんの。
とりあえず情報が欲しいな。私の推理に根拠はないから、情報収集してるふりくらいはしないと。
日村刑事に追い出されちゃったんですね。大丈夫ですよ、情報は私が横流ししますから。
おお、のんびり した口調でさらりと上司を裏切りますね。
どうせ左遷先の上司ですから。
なかなかいい感じに怖い子だね。
おお、常連客の人じゃないですか。
そういえばまだ名前を言ってなかったね。俺は久世修一と言います。職業は、ま、秘密にしておこうか。
私は探偵助手の。
君たちの名前は女将から聞いてるよ。名探偵ご一行だろ。探偵がいるところに事件が起きるっていうのは本当みたいだね。
起きなかったら自作自演も辞さない覚悟だよ。
お話にできない女の子だね君は。
本当に自作自演じゃないだろうな。
日村刑事、お疲れ様です。肩でもお揉みしましょうか、それとも何かお飲み物でもお持ちしましょうか。
おお、本人の前では飼い犬のように忠実ですね千尋さん。
こうしておけば甘やかしてもらえますから。
なんだかわからんが飲み物はいい。それより探偵、本当にお前の仕業じゃないだろうな。
ちっちっち、刑事さん、名探偵を甘く見られちゃ困りますぜ。私が人を殺すなら暗闇でこっそりやって何の痕跡も残らないように始末するって。誰にも推理なんてできないくらいに綺麗さっぱりと。
お前を逮捕しておいた方がいろんな意味で世のためのような気がしてきたが。
いやー、名探偵さんの言うことには一理あるよ。頭の切れる人間なら手がかりなんて残さないね。まあ本当に頭の切れるやつは犯罪そのものが割に合わないことを理解してるから何もしないんだけど。
おい、なんでお前がここにいるんだ、クゼ。
運命かな、俺とお前の。
クゼさん、刑事さんと知り合いなんですか。
まあね、糸が引いてるくらいの腐れ縁だからもうやったも同然だね。
やった？何をですか。まさか友情の一線を越えちゃったり、はだけた挨拶とか、熱い胸板とか、メガネを加えて迫ってきたりとか。
めくるめく妄想の世界に飛んでってるようだな。
どうなんですか、加瀬さん。
おっとっと、そいつは想像にお任せするのが生きってもんだよ。
千尋、とりあえずこいつを逮捕しておいてくれ。
了解です、日村刑事。では久世さん、あなたには弁護士を呼ぶ権利があります。黙秘する権利があります。これからの発言は証拠として法廷で採用されることがあります。
なんでアメリカンポリス。いや、というか何の罪状なんだよ。
もちろん脱衣所での巨乳メガネっ子際 OL 殺しの容疑だ。脱衣所といえば覗き、覗きといえば久世修一。麻生すみれの着替えを覗いていたら気づかれたので殺した。うん、疑う余地がないな。
あ、待て、冗談じゃない、俺にはアリバイがあるぞ。
ほう、もう逮捕は避けられないが一応言ってみろ。
悲鳴が上がった時、俺はおかみの優子ちゃんとロビーで話していたんだ。そうだよな。
はい、残念ながらその通りです。
いたんですか、おかみさん。
神出鬼没がモットーですから。で、久世さんのことでしたよね。確かに私とお話ししていました。
余計なことを。というか、こんな男に話しかけるのはおすすめしないぞ。
あー、ですけど妙に息を荒くして歩いていたので不審に思って呼び止めたんです。
なぜ息が荒かったんだ。
そりゃ風呂でスミレさんとその部下さんを覗いてきたからさ。お前が疑ったその時にはすでに覗きは済ませていたんだ。
よし、よくわかった。千尋、後ろ手に手錠をかけて縄でこの前教えた亀甲縛りにしておけ。後で連行する。
イエッ
サー。しまった、まさか警察が誘導尋問を仕掛けてくるとは。
いや、今のは壮絶な自爆でしょう。
私たちまで覗いてたら亀甲縛りじゃ済まなかったですね。スコップ一本で新しい温泉脈でも探してもらうところだったね。で、これで有力な容疑者が一人消えちゃったか。
おい探偵、もう一度言っておくが、お前の出番なんてないぞ。
うん、わかった。それじゃあね。
あまりうろうろするなよ。では、俺は現場に戻る。千尋、カマン。
はい、日村刑事、お供します。
いいんですか、名探偵。あっさり引き下がっちゃって。
これも探偵もののパターンだよ。警察の捜査にこだわる刑事も、最後には名探偵に頼らざるを得ない。ま、一種のツンデレだね。
なるほど。ほいじゃまあ、日村刑事が出れるまで、飯でも送ってきますか。
ほう、つっつんくん、たまにはいいこと言うね。それじゃあ、宴会場に行く。